行こうお茶の京都博特別番組お届けしています。ここからはゲストをお迎えしてイベントについてたっぷりとお話を伺っていきます。お越しいただいたのは京都府農林水産部農産課主査の矢野さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ本日お伺いをするイベントは早速なんですが、宇治茶博アット産業国際交流というタイトルのつきましたイベント、11月10日と11日金曜日土曜日の開催なんですね。
はい、そうです。
はい、時間が午前10時から午後5時、メイン会場が文化パルク常用です。サテライト会場として福寿園、新 HA 遊学パーク、こちらとも連携をしてのイベントということなんですけれども、まずちょっと10月には宇治茶博アット文化というのをこの宇治でも開催をされていましたけれども、この11月宇治茶博アット産業国際交流というタイトルなんですが、これは、どのような、目的というか意義といいますかあるんでしょう。
はい、矢野さん。はい、そうですね。宇治茶博アット文化がですね、はい、多くの消費者の方に宇治茶を味わっていただくなど、主に消費拡大型のイベントなんですけれども、はい、アット産業国際交流につきましては、宇治茶に関連しました産業の裾野を広げようと、様々な業界の方に向けた情報発信の場と、宇治茶をはじめとした世界各国の様々なお茶文化の体験を通じて、消費者の方に宇治茶の魅力を再発見していただく場の2つを提供する情報発信提案型のイベントとなっております。
結構こう、情報発信ですから、いろんなお茶に関する情報がバンと出てくると思うんですけど、はい、今ご紹介いただいた、産業っていう部分と言うと、簡単に言うと会社とかそういうイメージですか。
そうですね。いろんな業種の方が来ていただきます。
それはお茶だけではないということですよね。
そうですね。食品産業ですとか器ですとか、いろんなところが来られます。
なるほど。じゃあこうパッとこう思い浮かぶお茶に関するだけではない、いろんな多方面での、
はい、
会社といいますか産業に向けての今回 PR も一つ、狙いになっているということなんでしょうか。
はい、そうです。
じゃあこの産業また国際交流も主にここを狙っているというポイントというとどんなところが挙げられるんでしょう。
はい、3つあるんですけれども、はい、1つが宇治茶ビジネスの裾野拡大と、2つ目が輸出に向けての取り組み促進、3つ目が喫茶文化の創造、この3つを狙いとしております。
やっぱり国際も国内外に向けての PR ってことですよね。
そうですね。
やっぱり幅広くお茶の文化って、世界を見てもいろいろありますけれども、やはりこの宇治茶というのをやっぱり大きく世界に向けて発信をするきっかけにもなるイベントということですね。
はい、そうなるといいと思っております。
本当ですね。さあこの宇治茶博アット産業国際交流という、テーマがついてるわけですから、はい、そういったいろんな普段私がイメージするにはこう急須でお茶を入れて、飲む、最近は自動販売機でもコンビニとかのペットボトルで、お茶がね手軽に買えるというのがありますけれども、それだけではないいろいろな角度からというのがやはりご紹介されるということですかね、このイベントでは。
はい、そうです。で、例えば宇治茶ビジネスの裾野拡大っていうのはですね、参加される宇治茶の関連業者様に対して新しい宇治茶の提供方法、例えば茶筅で立てるんじゃなくって、ボトルを振って抹茶を立てるなどの方法をご紹介したいと思っております。
斬新ですね。
そう、でも道具がいらないと言いますか、
本当ですね。
気張らなくても抹茶が飲めるというような形になるかと思います。
いろんな作法がね、ありますよね、
はい、
もうそれを全部取っ払うというか、全部ちょっとシンプルにして、振っちゃう、飲めちゃう、すごい、これ斬新ですね、他にはどんなところが。
そうですね、あと輸出の促進につきましては、海外からも非常に宇治茶というのも評価が高いんですけれども、その宇治茶をもっと海外に輸出するための具体的な提案ができるような講演を行います。
これもなんか視野が広がりそうですね。そして、
で、喫茶文化の創造なんですけれども、海外の茶文化とか 喫茶体験のできるブースを設けております、うんうん、でそこにはあの海外の6つの国とか地域の方々が、まあ、来られるんですけれども、まあ、そちらの方々と国際交流を通じて各国と宇治茶の茶文化の違いを感じていただいてですね、で、まあ、改めて宇治茶の魅力を再発見していただくとともに宇治茶の世界文化と文化登録、あ、すみません、文化遺産登録に向けた運動を知っていただく取り組みとしております、
うんうん、ということはですよ、ということは今からちょっと詳しくね、いろんなイベントのもう本当盛りだくさんですよ、
はい、
宇治茶博アット産業国際交流で、このちょっとイベントをね、一つ一つご紹介をね、詳しくお話伺っていきたいと思ってるんですけど、
はい、
今ありました、まあ、世界に向けてというのももちろんありますし、で多くの、まあ、会社ね、企業の方もお越しいただける、まあ、そういったところも目的としてされるわけですから、
はい、
もう本当にいろんな、実はね、角度からイベントをされるんです。このお話いろいろ伺っていきたいんですが、はい、まずは、両日行われますので、11月の10日にはオープニングですよね。
はい。はい、式典ですけれども、11月の10日には10時からエントランスホールでオープニングセレモニーを開催いたします。
はい。
で、まあ、常陽市内の幼稚園児による可愛い鼓笛隊の演奏が行われまして、まあ、オープニングを盛り上げてくれると思っております。
いいですね。
はい。はい、で11日の土曜日なんですけれども、
はい、
12時30分からプラムホールで式典を行います、
はい、
でこちらには西常陽高校の吹奏楽部による記念の演奏会に続きまして式典を行います、はい、でその後1時45分からは京料理清和荘の3代目のご主人竹中哲夫様による世界の名物日本料理宇治茶と和食の相乗効果をテーマにしたセミナーが開催されます。
はあ、これもどちらも注目度の高い和食と宇治茶、
はい、
これがクローズアップされるわけですね。
そうですね、はい、いいですね、切っても切れない お料理と宇治茶ということで
本当ですね、
はい、
分かりました。こちらの講演会も2日目にあたります11日、
はい
はい、土曜日開催されるということです。さあ他にもですね、いろんなイベントが盛りだくさんということで、エキスポとタイトルがついております宇治茶、また国際喫茶エキスポというのも登場するんですね。
はい、でこちらの宇治茶エキスポなんですけれども、
はい、
まあ、宇治茶ですとかお茶関連事業の裾野を広げるために、まあ、関連業者さんの商品やサービスをご紹介いたします、
はい、
で、まあ、あのおしゃれな茶器の展示ですとかで、同じ茶葉をさまざまな茶器で入れてですね、飲み比べるコーナーというのもありますので、まあ、参加される業者さんが、まあ、ご自身の合うご自身のお店に合う宇治茶ですとか、
はい、
茶器とか茶道具を見つけることができる、まあ、博覧会的なイベントを考えております。
やっぱりお茶、茶器、まあ、お茶を、ね、入れる器というのは結構こう渋めのものが多かったり、
そう、
シンプルなものが多かったり
ですね、まあ、なんか決まりきった形みたいのもあるのかもしれないので、
はい、
まあ、そういうところをまあ取っ払って何か新しいものをというご紹介もできたらと思っております。
なるほど。またそして同じ、まあ、お茶の葉っぱも味が変わる飲み比べ、
そうですね、はい、入れ方によってどう変わっていくのかを実際試していただけたら面白いかと思います。
そうですよね、やっぱりお茶というのを時間をかけて飲んでいただくと本当に違いますよね。
はい、
全然
もう入れ方によって本当に違ってきますので。
ですよね、
はい、
本当これは矢野さんもこう工夫されたりしていらっしゃるんですか、普段お茶を飲まれるとか。
まあ、そうですね、眠い時は例えば熱いお湯で入れてちょっと苦めにしてちょっとパンチを効かせて眠気を飛ばすとか、
はい、
ちょっとほっこりしたいなと思う時はぬるめのお湯でゆっくり出して美味しいのをいただいたりしております。
やっぱりそういう、そうなんです、その時間で必要ですよね、はい、やっぱりお茶を召し上がっていただくときにちょっとしたちょっとね時間を5分10分でも取るっていうのはね大事かななんて思うんですが、はい、さあそして国際とつきました喫茶エキスポ、こちらはどういった内容なんでしょう。
はい、今回はですね、海外から6つの国と地域、
はい、
中国、韓国、スリランカ、台湾、タイ、英国が参加しまして、うん、各々の喫茶文化ですとか茶文化を展示紹介します。でお茶の試飲とか販売もありますし、まあ、現地の方からなかなか直接お話を聞くってことはなかなかこなできない経験ですので、で通訳の方もおられますのでご安心して気軽に立ち寄っていただけたらと思います、
はい、いいですね。これも6つの国の地域で一堂に会することってなかなか、
そうですね、
ないですよね、
ないと思います。
でまたもちろん現地の方がもう本当にこのオーソドックスといいますか、もう基本的なところを入れてくださって飲める、
はい、はい、
これはいいですね。やっぱりこう中国ウーロン茶、イギリスは紅茶みたいなシンプルなイメージしかない私でも、はい、これもスリランカ、台湾、タイ、韓国というところも参戦をしていただいてのエキスポになるんですよね。はい、はい、これもぜひ楽しんでいただきたいというふうに思います。さあ他にもたくさんコーナーがあるんですが、茶産業のカンファレンス、こちらもされるんですね。
はい、で11月10日につきましては業者さん向けの内容としまして、はい、JETRO といって日本貿易振興機構というところがあるんですけれども、はい、そちらの職員の方から輸出に向けた取り組みの講演ですとか、うん、事例発表を行っていただきます。
はい、
また、11月10日11日2日ともなんですけれども、まあ、一般の方向けの内容としまして、海外の喫茶文化の楽しみ方などの講演を行います。
はい、
で海外から宇治茶博に参加される国や地域の中で、まあ、韓国、中国、台湾、英国の4つの地域の方が、まあ、各自の、茶文化を紹介してくださいます。でこちら、まあ、予約は不要ですので、うんうんうん、まあ、実際の茶文化に触れていただける貴重な体験となっておりますので、ぜひご参加をお願いしたいと思います。
本当ですね。これもなかなか聞けないお話が盛りだくさんになっております。はい、まあ、10日に関しては、まあ、業者さん向けと、ね、今ご紹介いただきました。まあ、多く広く知っていただこうというには、本当にいいきっかけになる、講演になるんでしょうね、これね。
はい、
はい、広くやっぱりお茶を知っていただくという何かのこう、まあ、お仕事のきっかけにもつながっていく、まあ、あのカンファレンスになるんではないかなというふうに思います。
はい、
さあ他にも世界文化遺産推進コーナーをご用意して、はい、いらっしゃるということですね。
は
い、
そうなんで、京都府ではですね、
はい、
あの宇治茶の文化的景観を世界文化遺産にというふうなことをスローガンにですね、
そうなんです、
はい、平成23年度から、まあ、宇治茶を世界文化遺産に登録すべく取り組みを行っております。はい、で今年度は世界遺産暫定一覧表記載資産候補に係る提案書と、ちょっと長くて難しいんですけれども、まあ、そちらの方の提案書をですね大幅に改定しておりまして、
うんうん、
まあ、これをもってあの、まあ、京都府に移転が決定しております文化庁へ働きかけを行っております。
うんうん、
で今回はですね、世界遺産の候補地として挙げております地域をパネルやパンフレットでご紹介するコーナーとなっております。
はい、こちらも多くの方にまた知っていただいて、はい、こうある意味こう世論といいますかね、はい、こうムードもまた盛り上げていただけるきっかけのコーナーになるとまた嬉しいですよね。
そうですね、地元の方からやっぱりあの金を盛り上げていきたいなと思っております。
わ、はい、かりました。もう他にも交流コーナーがあるんです。
はい、
お買い物もこれ楽しめるんですかね。
あ、そうですね、あの直売所とかの方にもあの来ていただく予定になっておりますので、
はい、
山城さんの野菜ですとかお茶を使った加工品なのかあのお買い求めいただけるコーナーになっております。
はい、でまたお茶のイベントよく登場しております宇治茶バーもこの度も登場する。
はい、ここでもお願い出ますが、あの出店しておりまして、う
ん、はい、
日本茶インストラクターの方ですとか、うん、プレミアムティーアンバサダーによる、まあ、有料のプログラムなんですけれども、
うんうん、
宇治茶の歴史の話とかを聞きながら、煎茶、玉露、抹茶の3つの種類の宇治茶を味わっていただけます。
ぜひ皆さん飲んでください。美味しいお茶飲めますからね。さあそして最初にご紹介いたしましたサテライト会場ということで、福寿園 CHA 遊学パークご紹介いたしました。こちらではどのような内容開催されるんでしょう。
はい、こちらは木津川市の福寿園 CHA 遊学パークにて開催いたします。で、まあ、宇治茶博のメイン会場はまあ常用なんですけれども、
はい、
そちらから無料のシャトルバスであの送迎をいたします。
うんうん、
で宇治茶博の当日はですね世界のお茶体験、ロシア、イラン、チベットの3カ国のお茶体験ですとか、
うん、
自分でお茶を作れる製茶体験を計画しております。でこちらは事前の申し込み制となっておりますので、お茶の京都のホームページ等で確認の上お申し込みをお願いいたします。
はい、これもなかなか口にできない国々のお茶じゃないですか。
そうです、その3カ国いっぺんにっていうのはまず
ないですよね。
ないと思いますので、
でまあ、もう私のイメージですけどそんなにこう普段の馴染みがない国なんですけれども、
はい、そうですね、あの例えばチベットなんかですとバター茶といってお塩とバターを入れたお茶を、
はい、
あのいただけるんですけれども、ちょっとお茶というよりはスープみたいな感じで、
あ、はい、
あのある意味カルチャーショックといいますか、これがお茶なんだというふうな体験もしていただけます。
はい、わかりました。
はい、
これはもうサテライト会場ということですので、ぜひもうどちらも行っていただきたい。
はい、
ということです。まあ、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。無料シャトルバス運行いたしますので、はい、ぜひこちらご利用ください。さあ今回のこの宇治茶博アット産業国際交流、このイベントを通して皆さんにはどんなふうにご参加また感じていただきたいというふうに思っていただいているんでしょう。
はい、様々な業種や国や地域が参加されるこのイベントを機にですね、宇治茶の国内外における価値を再発見していただきたいと思っております。でまた抹茶、煎茶、玉露の発祥の地、まあ、つまりはまあ日本茶のふるさととも言えると思うんですけれども、まあ、その日本茶のふるさとであります山城地域にお越しいただいて、実際に見て味わって体験して宇治茶の文化と神髄を感じてほしいと思っております。
本当ですね。まずはやっぱ体験するって大きいですよね。
そうですね、やっぱ実際飲んでいただいてその感動していただくっていうのは非常に重要だと思っております。
はい、まあ、今回のこの宇治茶博アット産業国際交流は、まあ、本当に一般の市民の方ももちろんです、もちろんですけれども、一般の、方々、府民の皆さんだけではなく、まあ、会社という一つのね視点にも、クローズアップをされて開催をされるイベントもなっておりますので、ぜひ多くの皆さんにお越しいただいて国際的な味覚も体験できるということですので、なかなか本当にないイベントになっています。ご家族皆さんお誘い合わせの上お越しいただければと思います。今一度ご紹介をしていきましょう。宇治茶博アット産業国際交流は11月10日の金曜日、11日の土曜日、午前10時から午後5時まで。メイン会場は文化パルク常陽、サテライト会場は福寿園 CHA 遊学パークとなっています。メイン会場から無料シャトルバス運行いたします。入場は無料ということです。ぜひ遊びに来ていただければと思います。詳しいお問い合わせこちら、京都府農産課 075-414-4967 までお問い合わせをお願いいたします。楽しみですね。
はい、
本当に、
はい、
多くの皆さんにお越しいただけて、また世界また企業という部分での大きなきっかけになるイベントになるのではないかと思います。お忙しい中本日お越しいただきました京都府農林水産部農産課主査の矢野さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはお茶の京都博エリアイベントのご紹介です。まずはじめに木津川市で行われる表現物茶園 in 三日の原、11月3日金曜日祝日午前10時から午後4時まで国宮跡で行われます。こちらは天下一の茶の湯名人と謳われた戦国武将古田織部が三日の原の領主で、三日の原で茶会を開催したことから古田織部の表現物をコンセプトに現代風のお茶園としてのイベントを開催します。お茶の振る舞いはもちろんですが、漫画表現物パネル展、お茶猫キャッツ音楽祭、お茶の擬人化コスプレコンテストのほか、子供さんも楽しめるお茶のワークショップエリアを予定しています。もうお茶のテーマパークのように一日限り満喫できるイベントになってるんです。まずは古田織部流茶会ですが、武家流だけあってあぐらをかいての茶会という珍しいものです。また漫画表現物展、木津川は、これ貴重なパネル展になるんです。この発行元であります講談社にご協力をいただいて、実現をしたという漫画表現物展木津川です。またコンテスト、お茶の擬人化コンテストは茶畑をバックにコスプレ撮影ができるという、まあこれなかなか体験できない機会ではないかと思いますが、詳しくはホームページに参加要項が掲載していますのでチェックしてください。他にも食育レシピコンテストや子供エリアとしてほうじ茶作り、キッズ茶歌舞伎、紙芝居、お茶のワークショップとしてお茶のしおりやお茶のステンドグラスのネックレスなど、もう独特の素敵なものが作れるワークショップがあります。変身コーナーではボディーペイントやネイルもありますよ。グルメではタケノコバーガー個数限定無料配布あります。嬉しいですね。お茶のスイーツ&パンコーナー、ミルベンなどご用意しています。他にも、様々イベント盛りだくさんとなっておりますので、ぜひお越しください。会場周辺には託児所、更衣室もご用意しています。おむつ替え施設もあります。 Wi-Fi もありますよ。 JR 鴨駅から会場、こちらシャトルバスも運行しております。詳しくはお問い合わせください。木津川市観光商工課 0774-75-1216 となっています。続いては久美山町から、11月4日土曜日、5日の日曜日に歌舞伎もの茶園 登場いたします。4日土曜日は10時から午後4時、5日の日曜日は10時15分から午後3時となっています。久美山町役場庁舎1階のロビーで開催される歌舞伎もの茶園、こちらは久美山町の企業10社と連携して秀吉が利休に命じて作らせた黄金の茶室にインスピレーションを得て久美山流黄金茶室でおもてなしです。従来の茶室とは違った異なったこう雰囲気の中でお抹茶を飲むことで歌舞伎ものを演出するというイベント、ぜひこちらもなかなかできない体験です。お抹茶の振る舞いがあります。そして4日にはお茶にまつわる歴史講話、5日にはお茶をテーマにしたオカリナ演奏をお届けします。詳しくはお問い合わせください。久美山町産業課0774453914となっています。おしまいはこちら、宇治茶世界文化遺産シンポジウムが京田辺市で行われます。11月12日日曜日10時からお昼12時30分まで同志社大学京田辺校経道館にて行われます。このシンポジウムは京田辺産玉露をはじめとする宇治茶は人類共通の貴重な宝であることを再認識して、宇治茶を将来に継承していくためには、どのような行動をしていけばいいのか考える機会となります。講師に、浦仙家仙元室大宗匠をお迎えして、テーマは、お茶と世界遺産。11時20分から12時30分までトークセッション行われます。また、会場内にて、すべて無料ということで玉露の振る舞い、シンポジウムの開催前に実施いたします。水出し玉露を一般の方150名様ご用意されています。他にもパネル展示あり、特産物の販売もあります。ゆるキャラ一休さんもやってきますよ。11月12日日曜日10時からお昼12時30分同志社大学京田辺校経道館にて宇治茶世界文化遺産シンポジウムが開催されます。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。詳しいお問い合わせは京田辺市産業振興課0774641364までお問い合わせください。以上、お茶の京都博エリアイベントのご紹介でした。お茶の京都博メインシーズン後半の情報をお伝えしてきました。今日ご紹介した宇治茶博アット産業国際交流や京都府南部山城地域12市町村で行われるイベント情報は、ホームページやチラシ、パンフレットなどにも掲載していますので、ぜひご覧ください。ホームページは、まずはこれから開催の最新イベントを確認するには、お茶の京都博の公式サイトをご覧ください。アドレスは、http:// 小文字で、お茶博 .kyoto/ となっています。また府内12市町村のお茶の魅力を伝えるサイト、お茶の京都にも掲載されています。 http:// お茶の京都 .jp で検索をお願いします。そして10月号の京都府民だよりにもお茶の京都博の特集記事が掲載されています。ぜひ一度ご覧ください。またお近くの公共施設や京都府庁各振興局にもチラシやパンフレットが置いてあります。2回にわたりお送りしてきた特別番組、行こうお茶の京都博、いかがでしたでしょうか。ディスカバープレミアムグリーンを旗印に、特別な宇治茶体験を通じて、お茶の京都エリア、府内12市町村の魅力を再発見できます。ぜひとも足を運んで、プレミアムな体験をしてみるのはいかがでしょうか。お相手は、近藤智子でした。